QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってるし、もっとアンテナ上げるかな。
はい、どうも皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。8月8日第639回の QRL の時間でございます。今日は、ね、8月8日ということでね、88ということでね、末広がりの、なんか縁起がいい日のような気がしますけどもね、相変わらず暑い日が続いておりますが、皆様ね、いかがでございましょうかね。まあ、今日はですね、8月8日ということでね、いろいろこの調べてみますと、やっぱりこの8月8日、この88、この8が並んだ日っていうのは、いろんな団体が決めたあのなんとかの日っていうね、いろんなものがありますよね。いろいろと見てもね、一番多いんじゃないかなと思うぐらいたくさん今日はね、いろんな日があるようです。まあ、その中でね、一つだけ気になったのがですね、デブの日っていうのがねなんかあるんですよね。これはですね、大日本肥満者連盟、これは1978年に制定されたということでね、この8の文字がふくよかなイメージと肥満体型というのがね、そういうところのイメージからですね、このデブの日ということでねこのネーミングもすごいですけどね、これはちょっと気になりましたけどね。はい、まあ、その他にもね、パチンコの日とかですね、いろんな日が今日、割り当てられているというかね、制定されているんでございますけどもね、なかなかこういうの見てても面白いんですがね、その中で唯一このデブの日というのがね、非常に目立ちましたので、気になっておりましたけどもね。さあ、そういうわけでね、まあ、皆さんね、本当に暑い日が、ね、続いてまして、まだまだね、しばらく続くようでございますけどもね、番組の方もですね、涼しい場所でですね、聞いていただければというふうに思っております。QRL 第639回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。QRV、
はい、それでは QRV コーナーね、今週もお送りしたいと思います。毎日ね、本当に暑い日が続いてますけどね、なかなかね、雨の降り方とかもね、突然信じられないぐらいね、もうバケツひっくり返したとこじゃなくてね、もうプールをひっくり返すぐらいのそんな勢いで雨が降ってね、困ってしまいますけどもね、皆さんの地域いかがでしょうかね。いろいろと災害発生もね、しておりますのでね、お気をつけいただきたいと思いますけれども、まあ、暑い日はね、まあ、暑い日って毎日暑いですけどね、まあ、涼しい場所で、ご自宅からね、無線楽しむというのもね、方法かと思いますけどもね、まあ、移動運用される方もちろんね、多いんですけどね、はい、暑いのでね、移動に行かれる方はね、ご注意いただきたいと思います。まあ、先週はですね、フィールドデーコンテストありましたよね。いろいろとですね、この時間、ね、開催時間とか開催の時期とかですね、いろいろとこの中で話題をね、振りまいているところでございますが、この時期ね、やはり移動運用をメインとしたこのコンテストっていうのはね、ちょっとね、どうかなって気がするんですけどね、まあ、秋口とかね、春の頃とかね、この酷暑の この時期に開催ということもないだろうなという気がするんですけどね、どうでしょうかね。まあ、それにしても多くの方がね、移動運用されてましたよね。まあ、車で移動できるところで、車の中でね、涼しく運用するという方もね、非常に多いと思いますしね。まあ、ただまあ、アンテナを設営したりね、バラしたりするときは結構大変だったかと思いますけどもね、まあ、それでもフィールドでコンテスト、多くの方が参加をされておりましてね、賑やかでございましたね。まあ、フィールドでコンテストはいろいろと制約ありますが、固定局から参加で固定局同士の更新も、まあ、有効ということにはなっておりますがね、やはり移動局との更新、移動局同士の更新というのはやはり一番、得点も加算されますのでね、一番良いところではないかと思うんですけどもね。はい、皆さんね、結果はいかがでございましたでしょうかね。参加された皆さんご苦労様でございました。さあ、そんな中でですね、アマチュア無線関係の話題としてはですね、アイコムさんからですね、ハムフェア前に、アイコムの X というのがですね、気になるところでございますけどね、この ID52 に ID52 プラスがですね、発表されたというね、ところでございますけどもね、はい、こちらの方はね、皆さんもすでにね、いろいろと、ご確認をね、されたんではないかなというふうに思いますけども、どこがね、ID52 と ID52 プラス違うかということでね、まあ、大きく3つあるということで、まずBluetooth でですね、Android の端末と簡単にこう接続することができるようになったっていうのがね、一つ大きいですね。これね、カタログをずっと見てますとね、はい。まあ、いわゆる専用ケーブルね、こういったものが OPC なんとかっていうのがね、いろいろと何種類かありましたけど、こういったものがですね、必要なくて、まあ、Android とそのまま、Bluetooth でつながるというのがね、これ非常に便利ですよね。はい。まあ、本当にね、このあたり、とっても便利になったのかなという気がいたします。ターミナルモードをね、運用する方がですね、こういった形で、お手軽にまたさらにね、運用することができるということは非常に便利ですね。まあ、そのまま専用のアプリ入れますとね、ネット回線、携帯電話の回線などを経由した通信というのがね、そのまま可能になりますのでね、非常に便利でございますので、まあ、ぜひぜひ、こういったね、機能もご検討いただければというふうに思いますね。はい。それからですね、はい、ターミナルモードを運用中に、実際の、ノーマルモード、これがですね、切り替えで、運用ができると、これも非常にね、便利かと思いますね。はい。これもね、カタログの方を拝見してましてね、なかなかだなと思いましたけども、ターミナルモードでね、実際にこう無線機設定しちゃうと、もうそのままになっちゃうのでね、他何もできなくなっちゃうんですけど、まあ、この場合は、デュアルでですね、運用することができるというふうにね、まあ、このアイコムさんの資料にも書かれておりますけどもね、まあ、こういったところでですね、非常に、便利ですね。はい。まあ、このあたりはあれですかね、52がファームウェアバージョンアップで52プラス化になるとかね、そういうのができるといいですけどね、まあ、なかなかね、そこまではね、対応してくれないんでしょうね。はい、ということでね、ございますけども、はい。まあ、ちょっとね、値段が ID52 と比べますと1万円ほどね、高くなっちゃうんでね、はい、このあたりどの辺をプラスのメリットとしてですね、お考えになるかというところになると思うんですよね。まあ、それともう一つはですね、充電ポート、まあ、USB のポートがですね、Type-C に変わったということでね、今もうほぼ、標準になりつつありますね。この Type-C ということで、こちらが変更になっているということで、より使い勝手が良くなってきたと、そんな感じですね。はい。まあ、USB Type-C だとね、差し込み口がどちら向きでも刺さるということなんで、これが非常に便利ですよね。はい。どっちがね、短くてどっちが長いかなって言って、この、刺さり口のこのジャックのところをですね、確認しながら、暗がりですとね、なかなか刺さなかったりするんですけどね、はい、こういった意味では非常に便利になるかもしれませんね。はい。まあ、それと合わせてですね、ID52 プラス、60周年記念モデルと、こういうのもね、また出ております。これはまあ、52プラスと機能的には変わらないんですが、ケーシングがですね、ちょっとかっこよくなってましてね、60周年記念というね、ロゴが入っていたり、まあ、ストラップもですね、本革になってるんでしょうかね、これも60周年記念仕様ということで、これがついてるということでね、同じ52プラスをお使いの方もですね、ちょっと違ったものを使うということができるというのが、これまた非常にいいですよね。はい。限定がですね、2400台。で、JA では400台というふうにね、書かれておりますけども、 なので、まあ、なかなかね、欲しい方、たくさんいらっしゃると思うんですけども、争奪戦がね、すごいんじゃないかと思いますけど、まあ、当社の方でもですね、予約が入っているのですが、獲得できるかちょっと微妙なところですね。はい。まあ、52プラス、ね、こういったものも、8月発売開始ということで、ね、ハムフェア前にですね、この辺発表しているところがなかなかアイコムさんらしいんですけどね。はい、こちらもね、ぜひ、ご検討いただければと思います。まあ、従来の ID52、こちらとですね、1万円、定価で差がありますのでね、このあたりをどうお考えになるかというね、先ほど、3つほどですね、この比較のね、要素がありますけどもね、この辺をどう考えるかというところでございますかね。はい。まあ、ターミナルモードでね、非常に運用されている機会多い方はですね、メリットかなというふうにね、思いますけどもね。はい。まあ、もちろんね、ID52 プラス、ID52 でもですね、同じようにターミナルモードで運用できるんですけどね、まあ、より、運用しやすいようになっているという仕様でございますね。はい。まあ、それと、アイコムさん、もう一つはね、番組の方でも、お話をしておりましたけども、アイコムの X ということでね、レイトの方でも発表になりましたけどもね、ハムフェアの方ではいよいよ具体化したものがですね、発表されるんだろうなということでね、こちら気になるとこですよね。はい。まあ、片名もね、非常に気になるところですよね。はい。60周年ということですからね、それにちなんだ片名になるのか、気になるところでございますかね。現行で7610、これがね、出ておりますね。人気の HF 機でございますけども、こちらの、またですね、ステップアップしたですね、バージョンアップしたもの、あるいはまたさらに違うものなのか、この辺が気になりますよね。結構筐体の方が大きいようなね、イメージもありましたけどね、実際にデイトンでご覧になった方はどんな感じでご覧になってたのかちょっとわからないんですけどね、これ気になるとこですよね。まあ、いよいよね、ハムフェアが近づきまして、まあ、アイコムさんこのような形でいろいろと情報が出ておりますけどもね、まあ、他のメーカーさんね、八重洲さんですとか、ケンウッドさん、それからその他にも多くのアマチュアメーカーさん、たくさんあると思いますけどもね、こういったところから何やらまた情報がね、これから出てくるのかも気になるところでございますけどもね、まずはまあハムフェアの方でですね、そのあたりはしっかり確かめたいなというふうに思います。番組の方でもですね、今年はですね、いろいろとメーカーさんの方のお話を聞いた上でですね、その辺の情報とも、探ってこようかなというふうにね、思っておりますので、そちらも合わせてね、ご期待いただきたいというふうに思います。はい、というわけでございまして、本日は、ID52 プラスということで、こちらについての触りをお話をさせていただきました。はい、それではですね、この辺で一息つきまして楽曲をお送りしたいと思います。今日はですね、もうこの時期おなじみの、もう毎回おなじみのって言ってるんですけど、キャンディーズのですね、初中お見舞い申し上げます、これをね、お送りしたいと思います。まあ、この曲もね、リリース、これ1977年ですよ。もうこれ47年前ですね。もうこんなに経っちゃったかなって感じですけどもね、未だに色褪せずにですね、はい、いろいろなところで聞こえてまいりますよね。はい。このね、リリース後、翌年の1978年、ね、4月4日でしたね、ファイナルカーニバルということで、伝説のですね、解散コンサートがあったということでございますけどね、まあ、皆さん普通の女の子にね、戻りたいと言っておりましたけどね、どなたも皆さんカムバックしてこられたということでもね、ございますけどね、そんなキャンディーズ、大変懐かしい曲ですが、未だによくね、聞くことができる、この時期お送りしたいと思います。初中お見舞い申し上げます。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それでは5ラインコーナー、今週もお送りしたいと思います。いつもね、ありがとうございます。皆さんね、暑い中ですね、いろいろと運用をですね、いろんなところでされているようでございますけどもね、そんなメッセージもたくさんいただいております。ありがとうございます。まず、それではね、今日早速一人目の方は、この方はですね、久しぶりの方ですね、寺田599さん、ありがとうございます。久しぶりですね。 真夏の暑い日が始まりましたということで、この時期は出かけるのが大変ですが、子供の頃は夏休みは毎日外で遊んでいたんですが、あの頃と気温がだいぶ違っているようで、30度を超えることはそうなかったのですが、今では30度ぐらいだと今日は割と過ごしやすいなという感覚になりつつあります。おかしくなりました。アンテナの点検をこの時期やりたいのですが、この暑さでは熱中症になりそうなので控えております。やはり涼しい場所で、のんびりと運用がいいかもしれません。まあ、なかなかエアコンが効いているところでの運用ばかりをやっていると暑さに耐えられなくなりそうな気がいたしますが、それにしても暑さは大変きついということで、皆さんもお気をつけくださいということでね、いただきました。はい、ありがとうございます。どうもね、久しぶりにありがとうございます。まあ、アンテナの点検この時期ね、ちょうど台風の前、そうなんですよね、9月の台風シーズンに前にですね、まあ、お盆休みにですね、こうやってみようという方もいられるんですが、まあ、今ねこの時期本当にね気温が40度近くなっちゃいますんでね、またあの屋根の上はさらに暑いので、この辺り大変、危険なのでね、十分ご注意いただきたいと思います。まあ、我々あのアマチュア無線関係も含めてあのアンテナの工事をねさせていただいているんですが、やはり作業員の方もですね、夏の時期は進みがすごく遅くなるんですよね。適度に休憩と水分補給をしていただいているので、これはもう当然なんですけどもね、はい。まあ、その辺はねご了承いただきたいなというふうに思いますけどもね、はい。一つね、皆さんもアンテナ工事される際はねお気をつけいただきたいと思います。このモービル運用ね、そして移動運用でもですね、モービルの方から運用されるのがいいかもしれませんね、はい。ぜひお気をつけいただきたいと思います。どうも寺田599さん、久しぶりに、ね、メールありがとうございました。またメッセージお待ちしております。続きましてこの方はですね、名前、ここですね、バンちゃんさんですね、バンちゃん、浜松からありがとうございます。今年のハムフェアは記念局のアンテナがないという話ですが、毎年記念局のアンテナを写真を撮っていたのですが、今年はないのが残念です。リモート運用と会場内にアンテナを仮設で運用するとか、ちょっといつもとだいぶ違いますね。リモート運用となるとリグアンテナはどこにあるのかなと気になるところですが、普通に考えると JAL の本部に上がっている設備を使うのかなと想像しています。記念局のオペレートも毎年大人気ですが、今年は朝から並ぶような状況になるのか、ちょっと気になっているところですということで、どうも、バンちゃんさん、ありがとうございます。そうですね、ハムフェア、こちらの方がね記念局、いつもですとね屋上にアンテナボーンと上げてですね、それを使って多くの方と記念局運用するんですが、今年はですね、このアンテナを立てる場所、それからケーブルの引き込みがですね、なかなか困難な状況の会場だということなので、まあ、その辺が実現せずに、短波帯などの大きいアンテナを使うバンド50メガ以上って言ってましたかね、これはリモート運用、この場所がどこなのかっていうのはねちょっと私もわからないんですが、リモート運用で行うと。そして VUHF に関しては、記念局の運用エリアの中に会場にアンテナを立ててですね運用するということなので、まあ、あの近場は更新できると思うんですけど、なかなか遠くはね難しいのかなというね、そんな気がいたしますけど、会場にお越しの皆さん方と更新するとかですね、会場周辺におられる方、また近場の方との更新に限られるのかなというね、そんな気がいたしますけど、まあ、リモート運用はね、あの場所によってはどうなんでしょうかね、気になるところですよね、はい。まあ、それぞれ皆さん PC の前で、いつもと違ってね運用されるのかなという気がしますけどね、はい。どんな感じになるのか、そちらもちょっと気になるところでね、こちらを確認しに行きたいなというふうに思っているところでございますけども、はい。いつもね、バンちゃんさんはあの記念局運用ねされているんでしょうかね、今年はちょっと様子が違いますのでね、まあ、いつもそうですね、朝並んでますからね、なかなかの人気でございますけどもね、今年がそれがないということですから、オペレートの方法はねだいぶオペレート希望する方もね少なくなるのかなと、そんな気もしますけど、どんなもんでしょうかね、はい。どうもメッセージありがとうございました。またお待ちしております。さてもう一方ねご紹介できますかね。この方はですね、JR0GF、一文字これマスクになってるんでしょうかね、お名前テッドさん、 TED テッドさんですね、ありがとうございます。144でロシアと QSO できました。FT8 でしたか、このバンドは初めてです。 FT8 は他に数曲見えていましたが、 QSO できたのは1曲だけです。他に台湾、なども見えていましたが、この日はロシアがファーストで1曲のみですが、更新ができたので喜んでいます。アンテナは GP、パワーは 25W 前後でした。お、素晴らしいですね。コンディションがね、すごくいい状況だったんでしょうかね。この日は 6m でも WIEU 方面がオープンしていたようですが、144のオープンは少ないので、こちらをメインで、ワッチをしておりました。これからもオープンを楽しみにしたいと思います。ということでいただきました。ありがとうございます。まあ、2メーターでね、ロシア、それから中国方面とかね、こうなかなか普段だと難しいところだと思うんですけど、コンディションが上々ね、良くなってきますと、こういった形でオープンするということですからね。はい。GP とね、比較的パワーも 25W ということでね、まあ、FT8 ね、こういったモードの加減なのかなという気がいたしますけどね、まあ、なかなか2メーターまでこのバンドが開くっていうのはね、なかなかね、機会ないですよね。はい。アンテナによってはね、こう多少感じ方が違うのかと思うんですけど、6メーターまではね、だいぶオープンするんですけどね、まあ、2メーターあたりまで行くと、なかなかこのオープンの機会が少ないということですかね。それでもイースポのですね、更新楽しめますね。はい。またさらに、ロシアとかですね、中国、台湾方面、普段なかなか更新できないところとね、更新ができると、まあ、嬉しいもんですよね。はい。2メーター 400DX との更新は私はね、記録ないですね。はい。まあ、衛星でですね、楽しんでた頃には、何曲かね、まあ、DX とね、もちろん更新をする機会はありましたけれどもね、はい、なかなか今はないかなという感じですが、コンディションがね、今年、そして来年あたりがピークと言われるこのサイクルですからね、まだまだちょっとね、期待が持てる、そんな感じでございますよね。はい、どうもね、テッドさんありがとうございました。またね、ぜひ、レポートお待ちしたいと思います。ありがとうございました。はい、というわけでございましてね、ちょっと早めに終わってしまいそうですね。はい、本日もありがとうございました。最近レポートとかですね、いろんな形で更新したとかですね、いろいろいただくケースもね、多くなってきましたね。それだけやはり、コンディションも良くなって更新する機会、そして初めて更新できたっていうね、そんなレポートね、今の方もそうですけど、かなりね、レポートが多くなってきたんでね、非常に、アマチュア無線のレポートを本当にね、嬉しい限りでございますけどもね。はい、たくさんね、皆さんいただきましてありがとうございました。コンディションも上々でございますんでね、まだまだ楽しめると思います。また皆さんからのレポートをお待ちしております。というわけでございまして、59コーナー以上でございます。はい、あっという間のね、エンディングでございますけれどもね、はい、今日もですね、メールの方もたくさんね、いただきましてありがとうございました。まあ、59コーナーでね、お話をしましたけど、結構皆さん最近どこと更新できたとかですね、いろいろとレポートを送っていただく方がね、すごく多くなりましたね。やはりコンディションがいいせいなんでしょうかね。はい、嬉しいところでございます。まあ、こういったレポート中心のね、ご紹介もね、今後していきたいなというふうに思います。さあ、そしてですね、今日は、毎年ですね、ハムフェアでもお会いしてるんですけど、おなじみのですね、戸塚 DX サークル TDXC さんがですね、プロパゲーション、これね、毎回素晴らしい、本当にね、冊子なんでございますが、まあ、PDF でもね、公開をされているようなんでございますが、エディション12というのがですね、今回263ページ、ね、PDF5 で、この無償の頒布をしているということなんでしょうね。まあ、そして、冊子にですね、まとめられたもの、これ、こういったものもですね、優勝で、配布をしているところで、あるそうなんですが、これね、本当出来栄えが素晴らしいんですよね。まあ、表紙のですね、絵がまたいいということと、あと、やはりいろんな方々がですね、投稿してるんですけど、まあ、非常に今回もですね、投稿だけでもですね、かなりたくさんの、この投稿記事があるんですよね。はい。で、これ一つ一つね、これ全部読み物でですね、楽しめるんですよ。 でこういろいろ見てますとね、例えばこの BCL のペディションを兼ねて、まあ、家族旅行と合わせてこういったことをやってるというようなことでね、その辺のレポートとかですね、移動道中のですね様子とか、まあ、BCL のこの受診の状況とかは含めてですね、旅行の、旅行記がですね、一緒に読めたりというようなことで非常に面白いです。まあ、それからいろんな形でですね、製品のレポートとかですね、技術的な解説、まあ、こういったところがあったりとかですね、また昔懐かしいですねベリカード、こういったものをですね、記事にして投稿されている方とかですね、まあ、今回、まあ、内容までね細かくは申し上げませんけれどもね、コミュニティ FM 放送の話題とかですね、まあ、国内そして海外、問わずですね、いろんな形でですね、BCL の話題がですね本当にたくさん入ってますので、まあ、これぜひまたですね、まあ、PDF でダウンロードできます。横浜の戸塚 DX サークルさん TDXC というふうにね、検索していただければ、このプロパゲーションというね最新号、まあ、過去の、発行されたものもダウンロードできるようでございますのでね、まあ、ぜひご覧になってください。これ本当に私毎年楽しみにですねしておりまして、まあ、英文の記事のところもあるんですけれども、まあ、もちろんね日本語記事、たくさんございまして、こちらの方はですね、もうこれ全部ね、各記事全部読みたいなという感じでございまして、まだまだね全部読み切ってないんですけど、これは大変ね、あの技術的にもそして、話の内容としても、また BCL の情報としてもですね、まあ、いろんな形で楽しめますので、ぜひ、読んでいただきたいというふうに思います。またこのサークルの方とねハムフェアでもお会いできるといいなというふうにね思っておりますが、楽しみでございます。というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ。スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。